はい、それでは御言葉に入っていきたいと思いますが、今日はいつもの公開説教の続きではなくて、メッセージの題をキリスト者の飯と働きと題して、御言葉から学んでいきたいと思いますが、まあ、私たちが恵みによって、主に召されました。ではその召に従って、どのように主に仕えていくのか、どのように働きをしていけばいいのでしょうか。まあ、私たちは、それぞれが仕事に就いたりとか、また学生であれば、学びをしたり勉強したりとかですね、またご家族であれば、この主婦の方であれば家で働きをするわけですけども、ではその根底にあるその私たちの動機の部分、私たちは一番大きなこの今クリスチャンとして召された中で、どのようにしてそのこと、一つ一つのことに取り組むがいいのか。まあ私たちは神様のしもべという立場の中で、最も大切なことはイエス・キリストに仕えるということですけれども、それでも世の中に、召されていて、その中で、職場であれば職場の一人一人の方であるし、また上司とか社長とか、そういった立ち位置にいる中で、どのように振る舞ってどのように生きていけばいいのか、まあ、その根底に置く、べき考えというのはどのようにしていればいいのかというのを考えていきたい、いければなと思います。まあ私たちが何かことを行うとき、何をきっかけでどのように考えていくのか、その、ことにおいて常にいつも持っていなければならないことっていうのは何でしょうか。それはイエス・キリストであり、天のことを思うと、神様の栄光のために私は今動いているのかということがとても大事なことだと思います。で、最初にちょっと開いていただきたい御言葉が、コロサイの人への手紙の3章の1節と2節、こちらをお読みしますけれども、開ける人は開いてください。コロサイ人への手紙、3章の1節2節になります。コロサイ人への手紙の3章1節で、こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられますと。そして2節で、上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりませんと。上にあるものを求めなさいと、上にあるものを思いなさいと、そして地にあるものを思ってはならないと言ってます。地にあるもの、これ自分の欲望とか目標とか目的の成就ではないと。天のためになること、このことが第一ですよと。そしてこのことをするには恵みによらやらなければできないんだと。そしてパウロは第二コリントの4章18節で、こちらはお読みいたしますけど、私たちは見えるものではなく見えないものに目を留めますと。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからですとあって、私たちはついこの目に見えるものが一番、自分の考えにこう影響を与えますから、そのことに目を奪われます。しかしパウロは目に見えるものではなく で、見えないものに目を留めますと言ってますね。目に見えないもの、そこに心と思いをシフトしていく、神様の栄光に関わることに目を向けることが大切であって、逆に目に見えるものに心を奪われてはいけないと。実際に強烈にこの世の情報とか思いが私たちの心と思いに訪れますけども、そのことで、そういうこと自体に心を奪われて、そして右往左往としてしまい、それは信仰に、よる歩みに支障をきたします。神様につながりたい、また御心を行いたいっていうことから外れてしまい、自分の信仰生活に支障をきたすことが多々あります。それは私たちが目指すべき、キリストの愛とか御国の実現とその広がりを、阻害してしまうものとなってしまいます。では神様は私たちに召してくださったことで、なすべき働きというのは何でしょうか。今日の聖書箇所として私が思ったのが、この、ローマの12章の10節から13節に具体的に、パウロが、励まし、また命令している言葉がありますが、ぜひ、開いて一緒に見ていただければと思うんですけど、ローマの12章の10節から13節です。ローマ人への手紙の10章の、あ、ごめんなさい、12章ですね、10節から13節ですね、こちらじゃあお読みいたしますね。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬しなし合いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい、ということで、パウロがこの教えを命令ともいう形で皆に励まして言っております。とても一つ一つの言葉が重要なんですけども、特にこの中で今日は勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさいと、ここに注目して学んでいきたいと思います。まあ、私たちはこの人として神様の神様に作られて、そして生かされているんですけども、ここで一番最初にこの作られた時、神様が人を作った時の場面をちょっと見ていきたいと思います。創世記の1章27節を見ていきたいんですけど、開ける方は開いてください。創世記の1章27節で人を作ったことを表現している御言葉があります。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたとあります。そして31節には、神はご自分の作ったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かったと言ってます。神様は作ったすべてを見て非常に良かったと言われています。神様は何もないところからすべてを創造されました。そして人はご自身の形、 神の形に創造されたとあります。神の形とは何でしょうか。創世記で表されている神は複数と見ることができて、それは父子聖霊であると思われます。そしてこの三者、父子聖霊、それは永遠の愛の交わりを持つものであり、その、交わりと同じように人はその形に作られたと。せ人は土地の塵で形作られて、その花に命の息を吹き込まれたと。神様と関わりのある存在として作られて、他の被造物とは全く違うものとされました。また神様は日章の18節で、人は一人でいるのは良くないと、私は人のためにふさわしい助け手を作ろうと言い、助けても作られました、与えられました。そのように、人は神様の形として創造されたというところに注目したいです。そして神様は人に働きを与えました。それはエデンの園に連れてきて、まあ御言葉にの言葉で言うと、そこに置かれ、そして耕させ守らせたとあります。ここで主は働きへと人々を導いておられます。しかしそれは苦痛を伴う労働という意味合いのものではないと感じますし、耕すというふうに表現してますね、御言葉では。で、耕すの本来の意味を調べたところ、それは喜びを伴う務めであって、主ご自身との親密な深い交わりであり、その関わりが祝福されたものであるということです。ですからダビデが詩編の23編で、主との関係の中で、主は私の羊飼いであると。で、私は乏しいことがないというふうに言って、最初に言い、主はまた私を緑の牧場に伏させると。で、憩いの右側に伴われる方だと、そのように彼は言ってます。そしてこれが、安息が見出される、祝福された関係であったというふうに思わされます。神様がこう 人に与えてくださったこの耕すという表現の中で、神様とのより良い祝福に満ちた関係が構築される状態にあったものと考えられます。またもう一つ、守るという、ことを神様は命令されました。守らさせたと。神様は人に責任を持たせたということです。神様と人との良い関係、良い信頼関係の中で、生きるということ、それがとても大切なことであることを見出せます。また彼らが、エデンの園を管理するという意味合いもあります。主はそこに食べて良い木と、食べてはいけない木とは、置かれていって、それは彼らに善悪の区別をするものであり、それを教えるものでありました。私たちがことを行うときにも、良いことと悪いことの判断をして、そしてそのなすべきことを選択し、そしてまた決断していくという、私たちにはそういう、神様から与えられた知恵があります。ですから私たちはことを行うときに、主の声に従うと、自分自身の 何か自分自身で、この人間的に考えて決断するということではなくて、どんな時にも本当に小さいことから、まあ、大切な大きなことに至るまで本当に主の声に聞き従うということが真理であるなというふうに思わされます。ですから召しと働きの根底にある最も大切なこのことを行う時の動機の中心にあることはとてもシンプルなことであって、いつもその神様が召されたところで神様に聞き従い、また神様を喜び、そして何よりも全く信頼を持って神様に仕えていくという、そのことをいつも心に思い巡らしつつ動かなくてはいけないということを教えられます。では、まあ、その創造の出来事から神様が私たちを愛し、私たちにこの、共に何かをしていきたいということを見ることができたんですけど、ではその後、カインとアベルからも学んでいきたいと思います。まあ、最初の、子供、アダムとエバの子供がカインだということで、カインのしたこと、アベルのしたことの中から、神様に従う上で、また仕えていくの上で何が大切なことかが見出すことができます。神様はアベルの捧げ物には目を留められました。なぜでしょうか。創世記の4章4節で、主はアベルとその捧げ物に目を留められたと、目を留められたということの中に、それはアベルの行為は良いことで正しいことであったという、意味合いもあります。で、ヘブル人への手紙の11章4節、こちらもお読みしますが、開ける方は開いてみてください。ヘブル人への手紙の、11章4節、ヘブルの11の4で、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼は正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っていますということで、アベルは信仰によってなんですね。信仰によって正しいとされ、捧げ物が良い捧げ物だと証ししていると聖書は言ってます。神様はアベルの信仰を良しとされました。アベルの信仰の根底にあるのは神様の御心を行うという思いがその中にあります。アベルはそのことを常にいつも思いを馳せていたのではないでしょうか。御心を行いたいという思いの中で彼の捧げ物は良いものであったし、それは信仰によって生まれていたことがわかります。私たちが神様に選ばれ、呼ばれ、召され、御心にかなった働きをするには、その心の状態を持つものといつも、動けることは神様への飽くなき思い、そして神様への、強い愛、それは先ほどもローマ人で見た霊に燃えていなければなりません。 アベルの信仰から出た捧げ物というのが彼を義人であるとして明かしされました。確かにアベルの捧げ物は自分の羊の中の遺言の中から超えたものでした。その捧げ物は神様の目にかなったものであり、目を留められたというふうに表現されてますけど、これをやはり言語を調べてみますと、神様が驚きを持って目を留めたというふうに、訳すこともできます。神様が驚きを持って目を留めるってすごいことですよね。それだけ神様がこれから、なさろうとしているご計画にすごく、マッチしていたものなんです。私たちが見えるものではなくて見えないものに目を留めるというところが、彼はそのことを行っていて、そのことを信仰によって行ったと。これは後にレビ記でモーセが神様から捧げ物をしなさいと言われた時にする最初のやったこと、全焼の生贄を捧げた時に、羊を捧げたことでも見出すことができ、またイエス様ご自身が神の子羊とされていて、ご自身を捧げられました。そしてもう一つ、この羊は、羊の遺言の中からという遺言ということにも注目が、値します。注目に値します。遺言というのは聖書の中から見ると神の所有のものだからです。このようにアベルは正しいことを行いました。ではカインはどうだったでしょうか。カインの生贄は、アベルはカインより優れた生贄を神に捧げとヘブルの中で書かれてますけども、アベルより、生贄に関しては劣っていることがわかります。生贄というのはとても大切なんですけど、それとともにこの創世記の4章の中で、見ていくと、神様は正しいことをしているかどうかに注目しています。カインが主の御前に御心にかなった正しいことをしているかどうかに目を向けていらっしゃるのです。御言葉の中で、カインに対して良いことをしているなら受け入れますよと、これは第三版とか共同訳とかを見ると良いことのところ正しいことって訳しているんですけども、このことをしているなら受け入れられると。だけどカインはそれはしていなかった。でイエス様もこの正しいことをすることが素晴らしいことなんだというのをマタイの福音書の中でも言っていて、このようにして正しいことをすることを全て実現することが私たちにはふさわしいことですと言われました。私たちの心はどうでしょうか。私たちの働きのすべては正しいことに向けられているでしょうか。このことができるように心から求めているでしょうか。私たちの働きの原点はここになければならないし、カインのように正しいことに関わりを持たずに悪に関与してはいけないのです。このことからカインは、人類最初の殺人を犯してしまうと。このことは、妬みというものが発端となっています。私たちは、このこともそうですが、神様のご計画の全体を知っていくということが大切であって、そして恵みの福音と御国の福音を深く深く理解することが大切です。私たちの働きは神様の恵みによる罪の許しがまず 大前提としてあって、また贖い出されてされたことによって神様との関係が回復し、その失ったものを完全に取り戻せることになっています。私がこの最近この仕事のことでいろんなことを考えさせられているんですけども、あるクリスチャンの方が出版した本の中で、仕事を通して神と人に仕えるという本を読みました。その中でちょっと一部を抜粋して皆さんにご紹介したいと思うんですけども、まあ、その中で著者はこのように言っています。私たちは神の恵みによってのみ救われているのだから、まあ、親として、また芸術家として、ビジネスマンとして、まあ、その他のいろんな立場の、仕事はありますけど、まあ、恵みによって救われたのだから、ノンクリスチャンの人々よりも特別に優れているわけではないことを理解しています。福音の訓練を受けた私たちの目には、神様に作られ召し出された人間たちが、まあ、搾乳などの簡単な仕事から芸術的な、あるいは歴史的な偉業に至るまで、すべての人を通じて行われる神様の御業によって光り輝くこの世界が映っているのですと、まあ、この中で私は、どのお仕事、どの、まあ、勤めですか、そういったものについているとしても、それはとても尊いものであって、その中で神様の栄光は表されているんだということです。ですから私たちはそれぞれさまざまな仕事についています。私は仕事で会う方たちはほとんどがノンクリスチャンです。会ってすぐにイエス様のことを話すこともあるし、まあ、この、タイミングを見て私はクリスチャンですよということもあります。その私はイエス様に召されてキリスト者なんだということを言って、まあ、このキリストを知らない人たち、この知らせを知らない方たち、まして今この暗い世の中において、わずかでもその方に与える影響が見出すことができて、私自身の行動とか言葉とか、それによって彼らにこの光なるイエス様が知るきっかけとなって、彼らに届くことを期待しています。ですからイエス様のご命令通り本当に良い行いをしなさいということに心と思いを向けています。私たちは積極的に彼らに働きかけてキリストの素晴らしさを知ってもらいたいと思っています。ですから仕事への取り組みも誠実で愛のあるものでなければなりません。それには主の素晴らしさに思いを馳せれ、ダビデのように信仰によって得られるものがどれほど素晴らしいのか知ることが大切です。また神様の召しがどれほどのものなのかを見るときに、私たちはあまりにも素晴らしいその神様の愛に圧倒されます。神様の皆は詩編の8編1節でお聞きください。全地にわたりなんと力に満ちていることでしょうと言い、また5節では、あなたは人を見つかいよりもわずかに賭けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいましたと。ダビデは信仰によって神様の力が全地に及んでいることを見ました。また先ほど詩編の購読でも見ましたけども、 詩編の147編の14節では、主はあなたの地境に平和を置きます、最良の小麦であなたを満たされますと。主は何もかも支配しておられます。すべてを生かすお方です。このビジョンを持ちながら、では実際私たちはどのように働きに臨むかを考えましょう。神と人とに仕えるということを念頭に置いてないと、自分のことでいっぱいいっぱいになってしまいます。伝道者の書ではこのことから、火の下で行われることは虚しいと。伝道者の書2章の22節でお聞きください。実に火の下で骨を折った一切の労苦と思い煩いは人にとって何なのだろうかと。火の下では益になることは一つもないと言っています。しかし主に仕えること、神の栄光になることに思いを馳せて心ことを行うことは益になります。キリスト者の歩みは実際労苦に労苦が伴い、労苦が多いです。しかしその労苦は喜びでありますし、期待感に満ちたワクワクしたものなんです。パウロがあらゆる危機と苦難を通り抜けて、良い行いに自分を捧げました。そしてその中で進めをして、使徒の働きの20章の35節、こちらは開けることは開いてみてください。使徒の働きの20章の35節です。使徒の働きの20章35節をお読みいたします。このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるより与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきましたと。イエス様がこのように歩んでこられましたし、それに倣ってパウロも自分でやってきたことを指し示しました。神様の恵みの福音を証しする任務を全うしたいと、全うできるなら命は惜しくないとパウロは言ったのです。しかし私たちは福音に生きるときに必ず反対者に会います。また私たちはイエスに従うことによって憎まれます。しかしパウロはこのように言っています。第一コリント15章58節開ける方は開いてみてください。第一コリントの15章の58節、第一コリントの15章の58節で、お読みいたします。ですから愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさいと。あなた方は自分の労苦が主にあって無駄にならないと、無駄でないことを知っているのですからと。いつも主の業に励みなさいと。このことが私たちの何かをすることの動機になっているでしょうか。楽をしたいという思いは働きます。しかしそれではいけません。あなた方の労苦は無駄にならないのだからと。あなたの視点はどこに向けられているでしょうか。イエス様でしょうか。上にあるものでしょうか。それとも火の下である世でしょうか。自分自身の欲の達成でしょうか。神様のご計画のすべてを知って、その御心を行うことにすべてを捧げているでしょうか。イエス様のために日夜目を覚まして、道からを求めているでしょうか。イエス様はマタイの福音書の 5章の11節12節で次のように言ってます。お聞きください。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方よりも前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。私たちが主のために働いたことの報いは大きいのです。私たちの働きは何でしょうか。私たちの労苦とは何でしょうか。私たちは神の国の大使としてここにそれぞれの場所に使わされていると考えてもよいでしょう。本来の住まいは天です。しかし今は地上に使わされています。そして和解の務めを委ねたよと委ねられました。そうすると仕事は副業、教会は本業とも言えると思います。ですからもっと教会に関わり、もっともっと熱心に取り組んでほしいと思います。そして主はどんなことでも報いを用意していると。だからロークすることは必要です。でもその力も主が与えてくださいます。恵みの現れである賜物を神様はくださいます。だからそれを求めましょう。そしてそれは御心を行うために用います。主イエス様のために命を捨てる、この犠牲のために生きる、命を使い果たす、これがクリスチャンの使命です。イエスが私のために命を使い果たしてくださいました。この使命感を持って歩んでいきたいです。その中でも最も大切なものは礼拝でしょう。詩篇100編の2節から4節では、開ける方開いてみましょうか。詩篇100編有名ですよね。詩篇100編の2節から4節を読みますけども、喜びを持って主に仕えよ、喜びを歌いつつ御前に来たれ、知れ主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたたえよと、主に仕えよと、賛美せよ、褒めたたえよとあります。このように主は礼拝に行くこと、そして このようにせよと命じておられるのです。第一ペテロの2章の5節では、読みますね、こちらで。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。霊の生贄を捧げるのですと。このことを見て、もちろんその他の活動、伝道や、交わり祈り、すべて大切ですが、礼拝はとても大切なものであるということを見出せます。パウロは福音を伝えるために恵みを持って召されたとガラテヤの1章の15-16節で、語っています。開ける方は開いてみてください。ガラテヤの、1章の15-16。ガラテヤの1章の15-16で、しかし私、母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召し出してくださった神が、異邦人の間に御子の福音を伝えるため、御子を私のうちに掲示することを良しとされたとき、私は血肉に相談することをせずとあります。御子を私のうちに掲示することを良しとされました。 パウロはユダヤ教に熱心でありたし、またこの福音に携わるにはよほどのことがなければこの大転換を受け入れることはありえなかったでしょう。事実彼は天からの光に照らされた後に奇跡的な大改心へと導かれたんです。それは神の光であって闇の中に輝く希望の光であったでしょう。パウロがこの時にイエス様の声を聞き、パウロの人生に衝撃を与えたこの出来事を通して、パウロ自身が握っていたもの、彼はユダヤ教の精通しているものとしてキリストを迫害する立場でいたのが、キリストの啓示の光を受けてキリストを伝えるものとなりました。神様がパウロに対してキリストを啓示する、パウロに対してキリストを啓示することをしたことは、それはイエス様の喜びでした。パウロの信仰の望みは第二コリントの五章の一節二節にありますが、これも開いてみてください。第二コリント五章一節二節、第二コリントの五章一節、たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。と、天からの住まいを期待ということがパウロの信仰の望みでした。人手によらない、永遠の住まいがあることを知っていて、私たちもそれを切望しています。そしてそうなるのにふさわしく整えてくださるのは神様です。と、そしてその保証として御霊を与えてくださいました。だから私たちは見えるものではなく信仰によって歩むのです。ですから主はその後の18節で、五章の18節で、これらのこと、すべて神から出ていますと。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを、私たちに与えてくださいましたと。そして私たちはキリストに代わる施設だと言われています。このように私たちは、和解の務めを担いました。パウロは第二コリントの十二章の二節から四節でも特別な啓示を受けています。まあ、こちらも、その後五章の後十二節ですから開いてみて、目で追ってくださればと思うんですが、第二コリントの十二章二節から四節、特別な啓示を受けていると、私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に第三の天まで引き上げられました。肉体のままであったのか私は知りません。肉体を離れてであったのか、それも知りません。神がご存知です。私はこのような人を知っています。肉体のままであったのか、肉体の離れてであったのか、私は知りません。彼は、パラダイスに引き上げられて、言い表すこともできない人間が語ることを許されない言葉を聞きましたと。この世は本当に今、暗い世の中で闇の中に包まれています。 神様のこう喜び、どのようなご計画にの中で私たちを、選び召されたのか。罪の中にいた私たちはパウロのような劇的ではありませんが、選びと召しがありました。皆さんそれぞれがそれぞれの状況の中で光が差し込んで召されたわけですが、それは私たちにとっても人生の大転換の時でありました。闇の中に光が差し込んだのです。この光の中に光の子供として闇を照らす光として証をし続けるのです。世界で起きていることは理解しがたいことばかりです。とても、理解できないあらゆる悪を人はしようとしていて、闇は世界を覆っています。第二コリントの4章6節で、闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識に輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのですと。神様の御力によって私たちの心は照らされました。そして神様の栄光を知る知識である宝は私たちの土の器に輝いているのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであると、私たちから出たものではないと、私にはとてもできませんよとか、私はそういう器ではありませんと言わないでください。キリストの栄光の福音はあなたのうちに輝いているのです。それは輝くんです。それはキリストの御力によってキリストと歩調を合わせたとき、キリストと共にキリストの御心に自分自身を委ねたところに、その時にあらゆる営みの中でそのキリストの素晴らしい光が表されていくんです。私たちは弱くて足りないものです。私はとてもできません、まあ、その通りです。私には何もできないし知識もないです。でも主はそのような人を選び召したのです。ですから私たちは呼ばれて今ここに来ています。礼拝しています。このキリストがお立てになった教会で私たちは立て上げられていくために私たちはロークして歩んでいくのです。ですから教会で私たちは互いに愛し合い励まし合い、そして祈り、主の教えを守りましょう。交わりをし、パンを裂きましょう。神様の栄光が現れるのを期待し、また御国が広がることを期待しましょう。歩んでいきましょう。ですから私たちは勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えていくのです。どんな時にも、この霊に燃える、御霊の火を燃え続けさせて、キリストに熱心に仕える。五人の賢い乙女は油を切らさらずに備えていました。花婿イエス様のそばにいつも一緒にいたいと、いつイエス様が来るかわかりません。ですからいつもイエス様との交わりが必要なのは言うまでもありません。暗闇に光を見出すべく、光の子として使わされて、イエス様を証ししていきましょう。今日見た中で本当に神様が地上に人間を作られた、そして働きに召したと、 で、アベルのように御心に心を向けて正しいことを行い、またパウロのように主のためにロークしましょう。天の住まいを切望し、キリストを着て、御力によって御霊に満たされて、この世で人々に愛を表し、弱い人を助けたり励まし合ったり愛し合ったりしながら、また祈り合っていきましょう。終わります。お祈りします。天の父なる神様、このように、本当に信仰者の姿から私たちは本当に貴重な素晴らしい良い教えを聞くことができましたから感謝いたします。本当にその中で本当に、あなたの力が必要です。一人一人に本当に豊かに、恵みによって御霊を降り注いでください。私たちは何もできないですが、あなたがこの、土の内輪に光を表してくださいますから、どうかあなたがお一人お一人にこのキリストを愛し、キリストを伝えるべくその力を与えてくださって、また明日からの今日ももちろんそうですが、歩んでいく中に人々に対して光を表していくことができますように、どうぞ助けてください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。